お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第二ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二ペテロの手紙1章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
新約聖書第二ペテロ1章の学びをしていますが、1章の1節、イエス・キリストのしもべであり使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へ。しもべであり使徒であるシモン・ペテロと書かれています。しもべという言葉は実際つながれた奴隷という意味です。ペテロは教会の中で高い地位を誇示してはいません。それどころか彼は自分をイエス・キリストの奴隷と呼んでいます。彼は同時に使徒であり、この使徒職が彼の権威なのですが、彼はただ自分は使徒たちの中の一人であると自己紹介しています。私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へと書かれています。ここで彼が言っていることはなかなか素晴らしいことです。彼が信仰という言葉を使うとき、彼は私たちが福音と呼ぶ真理の実質を意味しているのだと思います。彼はあなた方はこれを受け取ったのであり、それをどうするかはあなた方にかかっていますと言っているのです。マギー博士はこの箇所について次のように述べています。私が超カルヴァン主義的な見解と呼ぶ見解を持っている人々は、救われる以前に選ばれていなければならない、そして信じるための信仰を神様がくださらなくてはならないと言います。さて、私はその一部には同意しますが、救われていない人たちについての見解には同意できません。なぜなら、ある人たちがなぜキリストのところに来ることがないのか、その理由について神様の御言葉の中にははっきりと示されているからです。第二コリント人への手紙3章から16節に注目してください。そこにはこのように書かれています。かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。もしその人の心が主に向くなら、その覆いが取り除かれるのです。もしあなたが今日、信者ではないのなら、自分が信者ではないのは何か、知的に納得できない部分があるからだ、などと言ってはいけません。事実は、あなたには何か罪深い部分があるのです。しかし誰であっても心が主に向くとき、主が覆いを取り除いてくださるのです。いつでもあなたの用意ができたときには、神様は用意ができておられ、神様はあなたを救ってくださるのです。誰一人滅びることがないのが神様の御心です。ヨハネ3章の16節には次のように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様があなたに求められることは信じることだけです。神様はご自分のところに来る前にきれいになってからおいでなどと言ってはおられません。もしあなたが永遠の命について本気であるのなら、ただ神様が あなたを清めてくださるのです。私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へと書かれていますが、彼らはどうやって尊い信仰を受けたのでしょうか。それは私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によってです。この義は私たちがキリストを救い主として信じたときに私たちに譲渡されるものです。お分かりのように、主は私たちから罪を取り除かれるだけでなく、私たちにご自分の義を付け加えてくださるのです。私たちはただ赦免されて釈放された犯罪者のようではありません。私たちには神様の御前での地位が与えられたのです。それはキリストにある地位です。イエス・キリストにあって私たちは聖なる、義なる神様の御前に受け入れられているのです。第二ペテロ一章の二節。神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますようにと書かれています。恵みと平安はいつでもこの順序です。私たちはまず最初に神様の恵みを知らなければなりません。私たちの功績や性質やどんなものでも私たちのうちにあるものによってではなく、神様はキリストにある私たちの信仰のゆえに私たちを救ってくださったということです。キリストは十字架の上で死なれて、あなたの罪のために代価を支払われるほどに、あなたを愛してくださったので、あなたに手を伸ばされ、あなたを救うことがおできになるのです。ですから神様はあなたを恵みによって救われます。神様はあなたの側に何の功績もなしに、ただ単に、あなたがキリストを信じるときにあなたを救ってくださいます。ひとたび神様の恵みを経験したなら、続いて私たちは神様の平安も経験することができます。パウロがローマ人への手紙の中で言っているのはそのことです。ローマ人への手紙5章の1節。ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって、神との平和を持っています。私たちはシモン・ペテロを無学な漁師とみなすことはできません。彼の最初の書簡で見たように、ペテロは短い手紙の中で、新約聖書のどの著者よりも多くの教理を取り扱っているのです。彼は物議を醸し出しているすべてのことを取り上げ、見事にそれらを取り扱っています。ここには、恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますようにと書かれています。英語訳は、恵みと平安が何倍にもされますようにと訳されています。パウロも神様の恵みと平安について語っていますが、ペテロのようには述べてはいません。パウロは神様は恵みに富んだお方であり、神様の平安はすべての理解を超えたものであると言いました。一方、ペテロは実際的なところに降りて行くのです。彼は掛け算九九の表を引き出しています。あなた方の上に恵みと平安が何倍にもされることを私は望んでいます。これは何という素晴らしい表現でしょうか。そしてペテロはそこで終わることはありません。ではどのようにして恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされるのでしょうか。それはあなたが見た幻を通してでしょうか。いいえ、違います。恵みと平安は 神と私たちの主イエスを知ることによって豊かにされるのです。さて、私たちは知識という言葉に戻ります。この言葉の重要さのゆえに、この書簡の中で何度も何度もこの言葉を見ることになります。パウロもまたこのことを強調しています。ピリピ人たちに対してパウロは次のように述べています。ピリピ人への手紙三章の十節。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり。ここには、キリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知ってと書かれています。大切なのはキリストを知ることです。キリスト教は人格です。私たちは主を信じるだけでなく、主を個人的に知るべきなのです。主はたった今この時、神様の右手におられる生ける救い主です。次のように書いたのは、預言者ダニエルでした。ダニエル書11章の32節。自分の神を知る人たちは、固く立ってことを行う。あなたはイエス・キリストを知るまでは、奉仕という意味では、神様のために何もすることはできません。では、このような知識はどのようにしてあなたのものとなるのでしょうか。この書簡を読み進んでいくとき、あなたはイエス・キリストを知る知識は、確かな神様の御言葉の知識を通してくることがわかります。ペテロが神様の知識というときに何を意味しているのかを説明するために、マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。誰かが私に、あなたはアイゼンハワー大統領を知っていますか?と尋ねたとします。私は、いいえ、彼を知っていたことはありませんと答えるでしょう。でも確かに彼について聞いたことはありますよねと聞かれれば、ええと答え、さらに、そして彼を見たことがありますよねと聞かれれば次のように答えます。ええ、確かに彼がゴルフをしているのを一度見たことがありますよ。私は彼がボールを打つのを一度見ましたが、その後、シークレットサービスの人たちが、私のことをギロッと睨みましてね。私はその領域から外に出なければなりませんでした。でも確かに彼がボールを打つのを見ましたし、興味深いことは彼の腕前は私のものとどっこいどっこいだったということです。でも私は本当には彼を知っていたということはできませんね。続いてこのように聞かれたとします。もし彼が生きていて、あなたの書斎に入ってきたとしたら、彼のことを知っているだろうと思いますか?すると私は次のように答えます。彼だということはわかると思いますが、彼を知っているだろうということはできないですね。私は彼が物事をどのように感じたか、全く知りませんでしたからね。アイゼンハワー夫人や彼の他の家族は、彼のことを知っていたでしょうが、私は彼のことは全く知りませんでした。ペテロが、神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように、と書いたとき、彼は超越した知識という意味のエピグノーシスというギリシャ語の言葉を使いました。この知識は、聖霊がキリストの事柄を私たちに現実のものとしてくださるときに与えられる知識です。私たちは自分の一番身近な家族を知るよりも、さらによくイエス・キリストのことを知ることができると思います。 そして私たちは最も身近な家族にも決して言わないことを主に申し上げることができるのです。重要な点は、主を知ることは永遠の命だということです。主をこのような仕方で知るには、私たちはまず生まれ変わらなければなりません。ペテロが次のように言っている通りです。第一ペテロ一章の23節、あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない、神の言葉によるのです。ハーバート・ビーバー神学博士が、かつて自分が救われた後、自分に何が起こったのかを知るために、神学校に行った、と言ってるのを聞いたことを思い出します。つまり、たとえあなたが主を信じても、まだ主の御言葉を本当に知ってはいないということがあり得るということです。第二ペテロに戻りますが、一章の三節。というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは、命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです。主イエスの神としての道からが、あなたが生き生きと人生を生きるために必要としているすべてのものをあなたに与えることができるのです。つまり、主イエスの神としての道からは、命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからですという生き方です。神様はあなたが神様のために生きるような手配をしてくださらなかった、などと言ってはいけません。神様はキリストにあるあなたの人生と、キリストのための命の経験のために、すべての手配をしてくださったのです。またここには、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を、私たちが知ったことによってと書かれています。ここには、知ったことと書かれていますが、英語では知識と訳されています。キリストを知る知識によってのみ、あなたはこの地上で生きることを本当に学び、もっと敬虔な人物に成長していくことができるのです。あなたが素晴らしい人格を持つ人になることができる、この世で唯一の方法は、イエス・キリストを知ることです。私たちをご自身の栄光によってお召しになった主を知る知識とは、私たちがキリストのようになることを意味しています。またここには、徳と書かれていますが、徳とは、私たちが普通考える以上の意味があります。徳という言葉は、純潔に限られているのではありません。私たちは今日、この言葉を、女性を指して貞淑であるとか、道徳的に純潔であるというように使います。しかし実際、ペテロが使っている徳という言葉は、卓越していることと勇気とに関係があります。つまりそれは人生で秀でるための勇気を持っていることを意味します。あなたはつまらない、内気で弱腰の人生、あるいは自分のところに来るすべてのものに対して何でもはいはいということを聞く、そんな人生を送る必要はありません。自分の二本の足で立ち、自分の意見を述べ、そして神様のために価値あるものとなることができるのです。私たちが生きているこの時代、私たちには確かにそのような徳が必要です。その徳を手に入れることができる唯一の道は、キリストの知識を通して手に入れることです。 第二ペテロ一章の四節。その栄光と徳によって、たっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに、世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。さて、なぜシモン・ペテロは約束をたっといと呼ぶのでしょうか。最初の節では、彼は私たちの持っているたっとい信仰について語りました。今彼は私たちに与えられたたっとい約束について語ります。新約聖書の中には数々の輝かしく素晴らしい約束があります。ペテロはそれらの約束をたっとい素晴らしい約束と呼んでいるのです。例えばヨハネ6章の37節で主イエスはこのように約束されています。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。またマタイ11章の28節ではこのように約束されています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。これらは贖いの安らぎの約束です。そしてマタイ11章の29節には、私は心優しく、へりくだっているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ますと約束されています。これは自分の心と人生をキリストに捧げることによって与えられる安らぎの約束です。また永遠の命の素晴らしい約束もあります。第一ヨハネ5章の12節。御子を持つ者は命を持っており。そして第一ペテロ1章の23節。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない、神の言葉によるのです。これらすべての素晴らしい約束は、イエス・キリストを知る知識を通して、主にある信仰によって私たちにやってきます。また神のご性質に預かるものとなるためですとは、あなたが神様の子供になるということです。これは何という素晴らしい真理でしょうか。あなたが生まれ変わるとき、あなたには神様のご性質が与えられるのです。クリスチャン生活とは、もしあなたがこのことをしたら、またはあのことをしなかったら、あなたはクリスチャン生活を送っているのだ、などというつまらない一連の守るべき規則ではないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は恵みを豊かに加えられ確信を与えられるその2というテーマで第二ペテロの手紙1章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。